こんにちは、杉山です。
こんにちは、稲葉です。
今日は4月29日緑の日でお休みでございます。ユーマグポッドキャスト連休スペシャル、今日は稲葉リーダーとお送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
連休ゴールデンウィーク、なんか昨日稲葉リーダーは会社の方で合宿だった。
そうですね、ちょっと合宿をしておりまして、いろいろこれからのこう戦略について打ち合わせをしておりました。
仕事熱心ですね。そ、合宿っていうのはそれ会社でやったんですか？
そうですね、あの会社のオフィスでやってました。
オフィスで、別にあの、はい、どっか滋賀高原とかそういう熱海とかそういう方でやったんじゃないんですね。
そうですね、あの普通に朝出社をして、いつもよりちょっと早めに出社して、ええ、あの3時間ごとにちょっとブレイクしながら、あの、昼をとってまた3時間ってやって、あの最後に懇親会をやるというような感じで、まあ、あのこれから懇親
会でね、
はい、
面白い感じ
で、そういうことをして
T 社さん、T 社さんというか、トゥーさんでございます。
そうですね、もう、はい、あの最初私もユーマグだった時、ユーマグの初めの頃はその社名をあまり出さずにいたのですが、はい、だんだんとこう社名を出さないでいることが難しくなってしまったのでもう
まあね、あのトゥーシャさん、トゥーシャさんじゃねえよ、トゥーさんといえばね、昔あの泉谷さんって言ってて、あのデザイン画材関係で非常に有名な会社だったんですけどね、私もその泉谷さんの頃からいろいろお世話になっておりまして、やはり日本では Mac のねディストリビューターさんとしても非常に老舗として有名な、ところでございまして、最近そのトゥーさんの商品でですね、はい、非常に注目を集めております。コピック、これですね、これをちょっと今日は特集というかですね、次回の定例会でもちょっと取り上げたいと思っております。
ありがとうございます。
いえいえ、コピックとは何かというところですが、まあ簡単に言えばデザイン用品、画材なんですけれども、デザインマーカーっていうんですね、これ。
そうですね、アルコールマーカーに分類されるというようなものですね。
アルコールマーカー、はい、
はい、
分かりやすく言うと、
はい、まあ分かりやすく言ってしまうと、あの、コピートナーを溶かさないという、名目で、あの、コピックのコピーというのはコピー機のコピーなんですね。
あ、そういう意味なんですね、
はい、
なるほど。
あの、時代の要求に合わせてやっぱりこうデザイナーさんがあのコピーを使って、デザインをし始めた時に、そこに対してトナーを溶かさないで、濡れるあのマーカーが欲しいと。
なるほど。
あのそうすると、例えばデザインする時に、カラーバリエーションを作ったりするっていうことが多いんですが、はいはい、その時に、あのトナを溶かさないで濡れるペンが欲しいという要望をいただいて、開発をあのトゥーの方で行ったという商品です。
なるほど。要するにその下図的なものがコピーであって、はい、線画があって、その上に色をのせるのに最適なカラーマーカー
ということですね、はい、
なるほど。
発売が1987年、はい、ということで、あの私の生まれた翌年に発売になっているということですね。
なるほど。このユーマグでですね、なんでこんな話をしているかというと、これが単にそのデザイン画材というだけでなしに、いろいろ今 iOS アプリでもですね、このコピック関係いろいろと出ておりますし、決して Mac ともですねこう縁がない話でもないということで、その辺一つちょっとおいおいやっていきたいんですけれども、
はい、
まず先日リリースされたばかりのこの iPhoneアプリ、 iOS アプリからちょっと触れていきたいんですが、コピックコレクション、
はい、
これはどういうアプリでございましょうか？
そうですね、コピックというのがあの色がですねすごくあるんですね、はい、あの現在の時点では358色ということで、とても色数が多いと、
はい、
で、あの、いくつかコピックというふうに言っても、あの初代コピック、そしてコピックスケッチという商品、はい、さらにもう少し低価格のコピックチャオ、さらに塗る面積を広くしたコピックワイドと、あと詰め替えインクであるバリオスインクという、それぞれ商品がございます。でこれらを、それぞれ全部があの全部358色あるわけではないんですが、
はい、
あのかなりの商品点数になるので、お客様がこう自分がどれを持ってるかが把握できなくなってしまうという問題点があります。
なるほど。
で例えばお店にこう黄色のこういう色が買いたいなと思って行った時に、あのよくあるのが同じ色を買ってしまうというミスなんですね。でやっぱり同じ色を買ってしまうと、こう なんあの後悔もありますし、やっぱりあのちゃんと、まあ、買いたい色を買っていただいて、まあ、使っていただいた方が良いだろうということで、まあ、あの自分の持っている色を管理をして、あとまあ逆にこれからじゃあどういう色をあの、まあ、探していこうかなというようなことができるような、まあ、支援をするためのアプリというのがコピックアプリになります。あのコピックコレクションというあの名称で出しています。
コピックコレクションですね、
はい、
そうですね。これ、まあ、数もすごいですし、まあ、物によっての本とかね CD ですら一度買ったのに買っちゃったなんて人もいますからね。
そうですね、
これだけたくさんの色数のあるコピックだとやはりそうやってダブリを起こす恐れもあるということ で、これあれですね、今 iOS アプリの方ちょっと iTunes ストアで見てるんですけども、
はい、
売ってるお店の検索とかも できるんですね。これ
そうですね、あの大きく機能として、まあ、3つ持ってまして、まあ、あの普通にまあ箱の中にコピックが入っていて、どのコピックを持ってる持ってない、もしくはこれから買う予定だっていうのが、まあ、選べるコレクションという機能、あとは、はい、あの色をまあバーッと見ていって、あのどういう色があるのかなっていうのを、まあ、大雑把に見たりとか、塗り見本が見られるあのブラウズという機能、まあ、ここであの色の由来なども見られるんですが、まあ、そういう機能と、あとは店舗検索ですね、
うん、
まあ、自分の、まあ、現在地の近くのどのお店にコピックが売っているかというのを検索する機能と、まあ、大きく分けてその3つがございます。
なるほど、
はい、
これトゥールズっていうのはこれトゥーさんのお店なんですか。
はい、あのトゥーの直営店というような扱いで、もともとトゥーはあの画材店から始まっていますので、
はい、
まあ、あの一番なんて言うんでしょう、根源的なあの、まあ、部署というふうに言えるのではないかと思います。
なるほど、
はい、
そういったところも探せるコピックコレクション、これ無料で今配布中ですね。
はい、
はい、で、まあ、そのデザインツールとしてですね、やはり Mac なんかと一緒にこうお使いになるデザイナーさん、まあ、あるいは普通の方でも使えるんですけれども、 Mac のその画材としてですね、アプリケーション的に使うという方法もあるんですよね。これ
ありますね、
はい、
今あのオートデスクがスケッチブックというあのアプリケーション、
はい、
まあ、あの Windows、Mac、 そして、まあ、あの iPad や iPhone、 Android にそれぞれ出しているんですが、
はい、
その中にも最近ですね、あのコピックの、まあ、あのカラーパレットが搭載されるようになってます、
はい、
なので、まあ、スケッチブック使ってる人は、まあ、コピックを使うことができるというような形になってきております、う
ん、なるほど。これオートデスクスケッチブックシリーズ非常に有名で、あの最近はかなりお絵かきというかですね、そのデザインツールとしても大きく取り上げられることの大きいアプリケーションですので、こちらのコピックのコレクション、これ Mac 用とか Windows 用とか、あと iPad 用、ただ iPhone 用には載らないんですよね。これ
そうですね、 iPhone 用には現在あのカラーパレットは載っていないですね、
はい、これコレクション、あのスケッチブックシリーズいくつかありますんで、これスケッチブックプロとかですね、そっちがいけるんですね、 iPad 用の、
はい、はい、
だから
あとはあの Mac 版だとスケッチブックのコピックエディションという、まあ、無料版もあるので、お試しであればそういうのを使っていただければ良いかなと思います、はい、
そうですね、ペンタブレットなんかと一緒に合わせて使ってみると非常にいいかなと思いますので。
そうですね、
はい、
やっぱりちょっと話を戻しますと、やっぱりあの、はい、なぜコピック の、まあ、カラーパレットが載っているのがいいのかというと、
はい、
まあ、コピック自体がその、まあ、チョイスされた色が載ってるんですね。なので、うんうんうん、まあ、実際にデザインをするとき、もしくは絵を描くときに必要な色を増やしています。なので、まあ、あの普通のパソコンで例えばカラーパレットって見ると256色とか、
うん、
その無数の色の中から選ばなきゃいけないっていうのがあるんですね、うん、パソコン的に言うと、
はい、
ただコピックであれば、あ、まあ、コピックのパレットであればその実際に使用する色、まあ、あの実際のデザインとかで使っている、まあ、必要性の高い色だけを、うん、あの中から選ぶことができるので、
うん、
まあ、とてもその、まあ、あのまあ、有用性が高いというようなことが言えるかと思います、う
ん、なるほど、もう厳選された色なので、はい、非常に使いやすいということですね。
はい、
分かりました。まあ、そうしてですね、いろいろといきなりこのコピック、これこんなにいい画材ですよ、 Mac でも使えますよと言っても、まあ、いきなりお絵かきを始めろと言ってもですね、なかなか普段そういうことをやりつけている方はいいと思うんですけども、まあ、なかなかお絵かきというものにこう手を出しづらいなという方のためにですね、非常にいいかなと思うのはもう一つ、これトゥグさんから出てるのを見つけたんですが、コピックアート、はい、これはブック形式のアプリケーションですね。
そうですね、アプリケーションの、あの iPhone、iPad で見られるアプリで、まあ、コピックアートというアプリがあるんですが、はい、コピックアートというのはもともとちょっとあの、まあ、一頃前にこう大人の塗り絵が流行ったと思うんですよ。
あ、前でしたっけ、まあ、そんな
に
ね。
あ、はいはい、今も流行ってるというふうに信じてるんですけど、
はいはい、
まあ、あのそういう塗り絵を、まあ、コピックでやりませんかという、まあ、はいはい、あの提案で、
はい、
あのまあ、その塗り絵をコピックアートというふうにあの Today は呼んでるんですが、
はい、
まあ、これの、まあ、紹介のアプリというのが、うん、あの iPhone や iPad で見られる無料のコピックアートアプリです、
はい、これ今手元に、はい、あるんですけど、ね、非常に美しい、サンプルだけでもこれ見応えがありますね。
そうですね、これもあの定期的に、まあ、今2の虎ノ門 の、 あの事務所のところでですね、実際昨日もあのコピックアート教室というのをやっていたんですが、あの、まあ、実際こういうあの写真をまあコピックで塗る教室というのをやっています。
要はいいなと思った風景とかそういう写真をパソコン
線画にして、
あるいはMacの方で線画にして、それをプリントアウトするんですね。
そうですね、でそれを塗っていくということです、
うんうんうん、なるほど。これその段取りもですね、ちゃんとそのアプリケーションの中に書いてありますので、あ、そういうことかというのはですね、あのお分かりいただけると思うんですけども、まあ、それだけでなくそのやり方、画材コピック自体の使い方というのもこれムービーで入ってるんですね。
そうですね、
うん、これはちょっと後で私もじっくり見てみたいなと思うんですけども、
はい、もしよかったら、うん、あの教室の方にも来ていただけると。
あ、なるほど。それはトゥーさんでやってるんですか。
そうですね、虎ノ門のオフィスであの定期的に開催しています。
ほうほう、あ、それも面白そうですね。あとどんなものを使うかっていうこの画材的のカタログみたいなものも載っかってますね。
そうですね、
うん、これで非常に始めやすくなると思いますので。そして、はい、
あとはまあ最近あの出版になった本で、はい、マーカーは楽しいという本があります。
ほうほうほう。
これはですね、あのつい数日前に発売にあの原稿者というところからなった本なんですが、
はい、
あのこの本もほとんどもうコピックのハウトゥー本という形で、まあ、実際どういうふうにコピックを使うかというのがあの、はい、とても細かく解説されている本になります。
ああそうですか。じゃあこれ後でリンク貼っておきましょう。
はい、はい、お願いします、
はい、という感じでですね、コピックで始めるお絵かきアート、グラフィック、こういったものをですね、ちょっとこちらでユーマグでも取り上げていこうということで、次回の定例会5月18日にですね、ちょっと稲葉リーダーの方にもご協力いただいて、本物のコピックにちょっと触っていただいたり書いてみたり、あと実演ということですね、ですね、今金子さん、まあ、デザイナーでいらっしゃいますからね、もうそれコピックマーカー、デザインマーカーお得意の巻ということで、ちょっと実演をプロにお願いしますと言ったらですね、喜んで大変困ってました。
あれでも入社した直後にそのコピックの練習をするというか、あの教育があるというのが確かあの金子さんの会社の社員研修だったと思いますが、
はい、だったそれだったらもうねバッチリ先生として、やっていただきたいなと思うんですけど、なんか久しく書いてないから練習しなきゃみたいなことを言ってましたが連休の間にちょっとじっくり練習してもらおうかなと、
ね、そうですね、楽しみですね、
はい、
はい、
まあ、その他にもですね、次回定例会、まあ、分科会の方でもですね、ちょっといろいろとやりたいなとも思っておりますので、一つご参加のほどよろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、コピック楽しみですね。私もちょっと久しぶりにこれマーカーで書いてみようかなと思ってるんですけどね。昔あの、
いや会長うまいですもんね。
いやいやいや、とんでもないです。あの私のいとこがね、やはりあの、はい、美大出て車のデザインなんかちょっと自動車メーカーに入った人がいるんですよ。
あ、そうなんですか。
その人があのスターウォーズのね、ちょうど公開してた頃に、はい、その資料本スターウォーズスケッチブックっていうのがあって、そのジョージ・ョンストンっていう後でそのいろんな映画と監督にもなる人なんですけど、スターウォーズのメカニックのスケッチとかが載ってる本をねくれたんですよ。それがその、まあ、当然当時はコピックなんかなかったんですけれども、いわゆるデザインマーカーモノクロのやつで書いてあって、これらねこういうのを使って書くんだよって言って、そのデザインマーカーを使わせてくれた絵で、それであこれ面白いって言って、それでしばらくいろいろ書いたりしてた時期がありましてね、非常に懐かしく思い出しますので、その当時はまだ白黒だったんですけども、カラーマーカーって使ったことないんで、ぜひともやってみたいなと思いますので、ぜひ定例会でちょっと皆さんと一緒にやりたいと思いますので、やってみましょう。
はい、よろしくお願いします。楽しみにしております
。次回定例会5月18日土曜日、おそらく十中八九アクロスホールで 午後3時から5時までということになっております。また変更等がありましたらですねお知らせいたします。そして、はい、そして5月25日ポッドキャスト2013、はい、稲葉リーダーと一緒にユーマグ代表ユーマグポッドキャストとして参加いたします。
はい、なんか私なんかが出てしまっていいのかなというのはすごく不安なんですが、
いやいやいや、もう絶対出ていただかなければ困りますので、私一人は番が持たない40分ぐらいやんなきゃいけないのでね、はい、
すごいですよね、いつものところから考えるとあの4倍に拡大というような感じですね、まあ、10分15分ぐらいがあれですもんね、ユーマグポッドキャストの尺ですもんね、
はい、ということでこれからちょっとそこで何をやるかをリーダーと打ち合わせしなきゃならないと、はい、というところですので、こちらの方まだ、あと20枚ちょっとかなチケットがあるということでですね、はい、こちらの方もぜひご参加いただけたらと思います。というところでユーマグポッドキャスト連休スペシャル、はい、本日は杉山と、
はい、稲葉がお送りしました、
はい、それでは定例会でお会いしましょう。それではまた。
それではまた。